皆様こんばんは。いつも私と私の家族のためにお祈りくださっていること本当にありがとうございます。本日はこの受難週の祈祷会で御言葉を取り継がさせていただく恵みで預かりましたこと、大川先生、美智子先生、そして主に心から感謝いたします。皆様のお祈りに支えられながら牧師として使える教会を祈り求めてきました。主の導きによって6月から小田原市にあります、先ほど紹介していただきましたが、神津キリスト教会で牧師として奉仕をさせていただくことになりました。思い返してみますと、自分がこの場に立ち御言葉を語らせていただく日が来るとは思いもよりませんでした。救われる前の私は神様に全く背を向けて傷だらけになって歩んでいたものなんです。私は自動車部品メーカーに勤めるビジネスマンでした。ある日、中国の大連にある企業と取引することになって、頻繁にそこに出張することになりました。その会社の社長はクナナガさんといって大変熱心なクリスチャンです。朝はその会社では祈祷会から始まって、昼は聖書の聖歌の練習、そして夕方は5時以降に聖書の学び会があるという、一日中主と共に歩んでいる、そのような会社に私は使わされていったのです。その会社の掲示板には祈りの課題がもちろん中国で書いてあったのですが、そこには私の名前が漢字で記されておりました。彼ら兄弟姉妹が私の救いのために毎日祈ってくださっていたのです。ある日、親戚の結婚式があり出席いたしました。賛美歌の慈しみ深きでしたが、その式場で歌われていたんですが、私にはまだ信仰というものがありませんで、口だけ動かして口パクでごまかしていたんです。すると隣にいました妻がしっかり歌いなさいよって結構強く肘鉄を私食らいまして、それが私の信仰の数値だったんです。恐る恐る歌い始めたその時、なぜだか滝のように涙があふれて出てきたんです。心の奥にこれまで感じたこともないような、そんな温かいものが注がれていくことを覚えました。そして式場を出たその時、まるで世界が違っていたんです。それからというもの、街で電信柱を見るたびに十字架に見えるし、神様のことをどうしても知りたくて、もう我慢できなくて、ついには中国まで行って倉永さんにその思いを打ち明けました。そしたら倉永さんは、日本に帰って大川先生の牧する教会に行きなさいという紹介されて、住所を聞いたら私の家のから車で10分のところにありました。それまで私は地元ですから、何百回もその通りを車で行き来していたんですが、当時の私にはこの教会の十字架が見ても目に入らず、ここの建物を温水プールだと思っていたんです。帰国後すぐにこの教会に訪れて、それから3ヶ月後には中国から倉永さんにも来ていただいての受洗式でした、洗礼式でした。私は本当にこの教会がもう大好きになりました。実は私の趣味はお弁当作りなんですけども、毎朝4時に起きて、そして家族の全員のお弁当を作ってから、そして朝の5時にこの街道に来ると、もう御旗長老様がここの場所に立ってですね、十字架に向かってみんなのためにお祈りをしてくださっていたんです。私はその御旗長老様の後ろ姿をずっと見て祈ってきました。長老様は元旦も一緒に祈ろうということで、もちろんその日は この総天祈祷会というのは休みなんですが、長老様はここの会堂の鍵を持っておられて、私を誘っていただいて、毎年長老様と一緒に一年中、この総天祈祷会を守れたこと、そして宮田長老様の背中を見て祈ってきたことが今でも大切な私の宝なんです。この教会には傷もへこみも治りますっていう、そういうような看板があります。私はこの教会に通う中で、大川先生の説教を通して、そして皆さんとの関係を通して、私、神様は私の心の傷も人生のへこみも確かに癒し回復してくださいました。さて、これから使わされていくその神津の教会の玄関の前には大きなみかんの木があるんです。その木には数えきれないほどたくさんの実がなります。先日もう私はそちらに、行っておるんですけども、みんなでその実を収穫しました。その教会の前にはですね、相模湾が広がっていて、時折強い海風が吹いてくるんです。ですからそのため、収穫したその夏みかんの皮には風や枝で擦れたその傷跡や、そうして茶色になった、かさぶたのような跡が多く残っていました。その傷跡を見て私は思わされたんです。傷とは痛みの跡であると同時に、癒しの跡でもあるのではないかと。ディポールと呼ばれる有名なチェロがあります。これは18世紀に活躍したイタリアの名工ストラリバリーによって作成されたものです。このチェロは日本の音楽財団でおよそ20億円での、そういった非常に高い値段で購入、この音楽財団が購入いたしました。ではなぜこれほどにそういうような高い価値がついたのでしょうか。実はこのチェロには傷があるんです。この傷は今から200年ほど前に皇帝ナポレオンによって作られた傷だと言われています。音楽会の際に、彼はチェロを取った時にそのブーツで、擦れた傷がそのチェロについているんです。普通傷は価値を損なうものと考えられていますが、しかし傷に意味があるときに、かえって価値を高めることもあるんです。私たちの人生にもさまざまな傷があります。体の傷、心の傷、忘れられないようなその痛みもあります。しかし、その苦しみの中で、神様の御手と意味を見出すとき、その傷はただの苦しみでは終わりません。今から2000年前、イエス・キリストは十字架につけられて死なれました。そして3日目に復活され、朽ちることのない完全な体となられました。しかし、その手と足には釘の傷跡が残っていたのです。このキリストの傷には明確な意味があります。キリストが傷を受けられたのは私たちの罪でした。私たちが神に背いたその罪を代わりに負ってくださったのです。そしてこのキリストの打ち傷によって私たちは癒され、許されたのです。そのことが今日の聖書箇所に記されております。聖書をお読みいたします。イザヤ書53章3節から5節、 彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、痛みの人で病を知っていた。人々から顔を背けられるほど軽蔑され、私たちも彼を尊ばなかった。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは思っていた。彼は病に侵され、神に打たれ、苦しめられたのだと。彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。チャールズ・スポルジョンはこのイザヤ書53章を福音の核心と呼びました。イエス・キリストが誕生する約700年も前に、預言者イザヤがその場に立って見たかのように十字架を語っている驚くべき御言葉です。ここに記されております彼というのは苦難のしもべ、救い主イエス・キリストです。そのお姿がどんな姿であったのか、それは2節の後半から3節にかけて書かれております。彼には見るべき麗しさも輝きもなく、望ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、痛みの人で病を知っていた。私たちが映画や YouTube やそういった映像で見るイエス様っていうのは、麗しくってなんか、体格が良くて堂々とした姿で、描かれていることが多いかもしれません。しかしこの聖書が示します苦難のしぼめの姿は、それとは全く大きく違います。イエス様は人々に歓迎される栄光の王ではなくて、軽蔑され、見捨てられ、病を知る者として来られました。三節にあります痛みの人というのは、精神的な苦しみや人間の悲しみや、そして人生の痛みっていうのを知ってる人のことです。イエス様は私たちの痛みを外から眺めるんではなくて、深く知ってくださる方なんです。さらに4節と5節にはこうあります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは知っていた。彼は病に侵され、神に打たれて苦しめられたのだと。彼は私たちの背きのために差し抜か貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒されたと。イエス様は私たちの病や痛みを負ってくださいました。イエス様が十字架で苦しめられたのはご自分の罪のためではありません。私たちが犯したその罪のためです。私たちの背きを、私たちの咎を、その罪をその身に負ってくださったのです。そして聖書は告げます、彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒されたと。私の娘が幼い時でした。冬だったので石油ストーブに夜間に水を入れてかけていたものがひっくり返って娘の片足全体にかぶってしまったんです。 急いで私は風呂場に連れて行って水道の水をひねってですね、娘のその足にじゃんじゃんと水を流しました。でも傷は、やけどの傷はすごくひどくって、近所にある、病院までもう夜も更けていたんですが担いで連れて行きました。そして大学病院まで連れて行きました。娘のふくらはぎにはケロイドができました。この子のために自分がやけどを受けられたらいいのにって本当に切に願いました。人間の愛は変わってあげたいと願う愛です。しかしキリストは違います。本当に私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったのです。神は愛であると同時に義なるお方、私たちの罪をそのままにしてすることはできません。この二つを完全に満たす唯一の方法が十字架でした。聖書にはこうあります。神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。イエス様はこんな私のために十字架にかかって死んでくださったんです。私たちの問題は自分の罪がよくわからないというところです。聖書の言う罪というのは単に悪いことをするだけではありません。神様との関係が壊れ、神様とのに背を向けて自分中心で生きることです。その罪の結果、私たちは神様から離れてしまいました。罪が支払う報酬は死です。神様との関係の断絶です。イエス様はその断絶をご自分の身をもって埋めてくださいました。罵られ、恥ずかしめられ、打たれ、そして十字架にかけられたんです。手と足を釘で打ちつけられて極限の苦しみの中にこう祈られたのです。父よ、彼らを許してください。自分が何をしているのかわからないのです。人は自分をバカにし、裏切り、傷つけ、殺そうとしている者のために祈れるものでしょうか。キリストはすべての人を愛し、すべての人の罪をの身代わりとなって死なれました。ここに人間の思いよりはるかに超えた神の愛があります。キリストの傷の中に私たちの救いがあります。キリストの傷の中に新しい命があります。主は私たちの傷もへこみも悲しみもすべて知っておられます。そして私たちを癒し、新しい命へと生かしてくださるのです。ではこの十字架によって与えられた救いは私たちのうちでどのように表されていくでしょうか。そのことを私自身の歩みの中で深く問われる出来事がありました。私はこの十字架を伝えるためにこれから神津キリスト教会に使わされていきます。その教会を少し紹介しますと、 JR 東海道線神津駅から徒歩で1分、海までも歩いてすぐの場所にあります。街道からは海を望むことができます。 私が学んだ神学校の創立者であります岸義弘先生のご家族によって始められた教会で、あと4年すると創立100年を迎える、そんな歴史のある単立教会です。実は私の妻は神津出身で、この教会の近くに私の妻の実家があります。そしてやけどな話をしましたが、私の娘もこの神津にある病院で生まれたのです。神津は私にとって第二のふるさととも呼べる、そんな場所です。神様はその地へ私を牧師として導いてくださいました。この1年間よその教会を見るためにいろんな教会に行って祈っていただきました。ある時メッセージを頼まれた教会がありました。その時示されたのがエペソビテへの手紙3章のパウロの祈り、そこから私はメッセージしたんです。とお読みします。エペソビテへの手紙3章16節から、どうか父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように。あなた方の信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださいますように。あなた方が愛に根ざし愛に基づくものとなることによって、すべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを悟り、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ちあふれるものすべてに向かって満たされますようにと。特に私の心にとどまったのは17節でした。キリストがあなた方の心の内に住んでくださいますようにと。私は説教を整える中でこの御言葉を何度も何度も心に刻み、ディボーションし、何日も何日もこの御言葉と共に生活をしました。そこで私に一つの問いが与えられたんです。イエス様は私の心のすべてのところに本当に住んでおられるのだろうか、それともどこか隠れたところで私はイエス様を締め出してはいないだろうかと。気がつかないで私は全部受け入れていると思ってるんですが、自分の気がつかないところでイエス様を締め出している、そんな部屋はないんだろうかということを私はこの御言葉から示されました。ヨハネの黙示録3章20節このようにあります。見よ、私は戸口に立って扉を叩いている。もし誰かが私の声を聞いて扉を開くならば、私は中に入ってその人と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうとあるように、イエス様は私たちの方から扉を開けない限り強引に中には入って来られるお方ではありません。ところがこれはラオデキア教会に語られているのですが、イエス様は彼らにこう言っています。17節、あなたは、私は裕福で満ち足りており何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないとおっしゃっています。つまりラオデキア教会の人々は自分たちは満ち足りていると思っているんですが、しかし実際にはイエス様を心の外に締め出していたんです。私も 自分では気がつかないうちに心のどこかの部屋を閉ざしてしまっているんではないかって示されたんです。そこで私は祈りました。イエス様、私のすべての部屋、私の気がつかないで閉ざしている部屋、すべての部屋にあなたが入ってきてください。すると不思議なほどに平安が与えられました。御言葉によって私の心が取り扱われたんです。このメッセージを通して私は神津キリスト教会へと導かれました。これから私はこの神津の地で愛に根ざし、愛に基づくものとして歩んで、家族を愛して、教会の方々を愛し、そしてそこでイエス・キリストを伝えていきたいと願っております。あの日私の心に入ってきてくださった主が今あなたの心の戸を叩いておられます。どうかその扉を主に開いていただきたいのです。お祈りします。イエス様、あなたが私たちのために傷を受け十字架にかかってくださったことを感謝します。私たちは弱く罪深くあなたから離れているものです。しかしあなたはそのような私たちをなおも愛し、今も心の戸を叩いてくださっています。どうか今この場所にいる一人一人の心に触れてください。閉ざされている扉があるのならどうか開くことができるように助けてください。主よ、どうか私たちのすべての部屋にお入りください。そして私たちの傷を癒し、新しい命で満たしてください。私たちを愛してくださる主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。